お疲れ。
お疲れです。
お疲れでーす。
ちょっとガチ弁の方でね、開いちゃったんだけど、結果が出るまでちょっと、あれだなと思って、言ってないことがあってね。
何
みっちゃんがな、立ちくらみがひどかったんだよ。で、まあ、相談があって、どうしたらいいかって。まあ、みっちゃんの場合は、更年期もあるから、もう、ややこしいんだよな。
微妙。
いや、だけど、だけどね、老化のメカニズムっていうところに着目すると、大体こう、解決できるんだよね。それは、食べ物が大事で、アースすることが大事でっていう話もしてあるじゃない、で、食べ物の食べ方が重要だっていう話もしたじゃない、でね、じゃあ老化って何なんだろうって考えたときに、老化って何だと思う、何と関連が一番あると思う、
何と関連があるか、皮膚じゃないし、
みーちゃんはよう考えないかんで、あんたはわしに先にの、なんだ、結果が出る方法を教わっとるんじゃけ、それで何が刺激されたかを考えなきゃいけんねん。
ああ、わかった、血管。
そうだ。血管年齢と、実際のね、老いはすごい関係するのよ。だからね、老衰で死ぬ際でもね、最後はまあ心臓がこう、一番いい死に方って寝てる間に心臓がコクッと止まって死ぬっていうことなんだけど、そうじゃない場合は、大体なんか心臓あたりの血管が破裂するとか、脳の血管が破裂するとかさ、そういう死に方が多いっていうのは、なんとなく知識として持ってるやろ、で、そうならないためにはね、血管がしなやかじゃないといけないんだよ。
弾力のある血管ですね。
そうそうそうそうそう。ところが、現代人ってね、まず座りっぱなし、まあ運動不足で、血流がね、こうしっかりと速くなって、血管内に程よい圧力がかかったり、あとは休んでる時にこう程よくね、緊張が抜けていたりとかっていう、そういう、こうメリハリがない生活をしてるのね。だからずっと座りっぱなしだったら当然足もむくんだりとかね。
俺ね。
あんた、あんたや、あんた。ね、そういうことがあるじゃない、でもね、それを意図的にこう刺激する方法っていうのがあってね。実はこれもね、忘れ去られた方法なんだよ。ね、また人間の歴史のことについて触れなきゃいけないんだけども、すごいこう長い歴史の中でね、お湯で体を洗うようになったのって近代なんや。
なるほど、確かにね、
まあ大きなね、その歴史観の中で見ると、風呂が大好きだったのはローマ人な、ローマの、公衆浴場、あれ公衆浴場を維持するために水道橋を作ったぐらいや、で、それ以外のところで言うとね、あんまり風呂にも入ってないんだよな、日本でもね、せいぜい江戸時代に入ってからかな。
はじめサウナだったしね、しかもね。
そうそうそうそうそう。蒸し風呂だったりとかね。まあ、温泉地なんかではね、もう湯に浸かってっていうのがあったと思うんだけども、それ以外はね、水掘りなんだよ。それからね、もう一つその歴史的に考察しなきゃいけないのは、暑い時期、寒い時期っていうのがあって、人間は氷河期を乗り越えてきてるのね。で、これは当然僕とかマッツンとかみっちゃんが乗り越えたわけじゃなくて、僕たちのご先祖様がどういうわけか乗り越えてきてるんだよね。すごい寒かったと思うんだよね。まあ、毛皮をまとったにしてもね。で、そういう時に冷え性ってあったかな。なんか私は冷え性だから、洞窟から出られないのよとか、多分、なかったと思うんだよね。ところが、
原始人は結構シンプルな服装だよね。
多分そうだと思うよ。
でも毛皮のさ、はじめ人間ギャートルズとか見てもさ、なんか毛皮の服は着てるよね。
ほいでね、まあ、毛皮の服があったとしてもや、
どうなんかな、毛皮のハイソックスは履いてないよね。
パンツは履いてない
からね。いや、まあ、履いててもいいと思う。それでも寒かったと思うのよ。でね、寒さに対してはかなりこう、抵抗性が本来はあるべきなんだけども、今って例えば僕らの身の回りでもそうだけどもね、すごいあったかい防寒服がいっぱいあってさ、 あの室内は暖房があってさ、うん、で、あの女の人なんか冷え性じゃえたら厚い靴下を履いて寝たりするんだろ、
うん、
なんか着ても着ても冷え性じゃん、
うん、
なんかそこおかしいなと思わなきゃいけなくてね、
あっため冷えるから温めるんじゃなく、どうなんだろう、
ね、要はね、体の中で熱を作り出すところが退化してるんだと思うのよ。
じゃあそれってやっぱり血管ポンプがうまく動かない？
うんとね、まあ、血管の話とミトコンドリアの話と両方しなければいけないんだけども、
うん、
まず熱を産生するためには、うん、ミトコンドリアがしっかりと呼吸をして、細胞内にいる小器官のことなんだけどね、ミトコンドリアってね、
うん、
まあ、虫みたいなもんやね、
うん、
虫を飼っとんねん俺らが細胞の中にな、
うん、
でそこがエネルギーを作り出すんだけども、うん、そいつらが動かないと熱ができないのね。でそのミトコンドリアっていうのは筋肉の中にたくさんいるんだよ。まあなので、うん、その運動不足とかがすごい関係するよっていう話なんだけど、
うん、
もう一つね、これはちょっと別の側面からいくんだけども、寒い時期にね、湖とかに落ちて凍傷になった人たちをどうやって助けるかっていう話があって、
うん、
何でマッサージすると思う？凍傷になるっていうことは血流が止まるっていうことなんだけど、
うん、
お湯かけるとね、ダメなんだよ。
うん、
いきなり冷水からのマッサージなんだよね。
うん、
で徐々に温度を上げていくっていう手法を取るんだけど、
うん、
そういうことからいろいろ総合的に考えるとね、もともとその人間体がこう原始時代からこうなんか汚くなると、真冬でも水で洗っとったわけだよ、
うん、
でこういう経験ないかな、なんかね、冷たい水を浴びた後に体がポカポカするっていう、
うんうんうん、あれはあるね、
うん、実はそれがすごい大事なんだよね。
うん、
でね、いろいろね、古い文献とか調べてみるとね、体をきれいにするっていうだけじゃなくてね、健康法としてもね、実は水を浴びるっていうのがね、すごい重要だっていうことが日本の文献なんかでも随分出てくるわけ、
うん、
ただ大半は例の GHQ によってね、捨てられてるんで、
うん、
あれなんだけどね、昔そのそれこそ江戸時代の人たちなんかは厚着をするのが粋じゃなかったので、もう、うん、真冬でもね、薄着でセッタで、そして胸をはだけてこう普通に歩いてるっていうのがあるわけよ、
うん、
女の人でもそのまん丸に着ぶくれたっていうのはないんだよね、
うん、
でむしろその水で全部台所仕事をやって、
うんうんうん、
っていうことでね、相当寒さに強かったみたいなんだよ、
うん、
すなわちその頃にはね、冷え性だって家で寝込むこととかってありえないんだよね、
うん、
ところが現代人は冷え性だとかって言うでしょ、
うん、
でさらにはね、ちょっと座って立ったらもう立ちくらみだとかね、
はい、よくありました。
で、実はみっちゃんにこの実験をしろ言うて、まあ後でその話をするけども、
うん、
指示したのはね、
うん、
みっちゃんがあまりにも立ちくらみがひどいひどいって言ってからなんだよ。で何を指示したかというと、簡単で、うん、風呂へ入るじゃん、
うん、
ほんでその時にね、冷水シャワーを浴びろって言っただけなんだよね。
あ、全身？
そうそうそう、交互に交互に。
お
でむしろね、冷やすことが大事で、特に体全体を冷やすのが大変だったら、うん、手と足だけでもいいからしっかり冷やして外に出てこいって。
うん、
でね、どういうメカニズムかというと、風呂に入ってしっかり温まって出てくるとね、
うん、
脳みそもね、あったかい、ほわっとして気持ちいいなってなってんの、
うん、
そしてね、足も手もね、末端の血管が開きっぱなしになってるわけよ、
うん、
そうするとね、そこは冷やさなきゃいけないっていうことで冷やし始めちゃうわけ、
うん、
でね、いい頃合いでそれがね、キュッと今度は閉まってね、それ以上熱を発散させないようにっていうスイッチがあるんだけど、
うん、
そのスイッチが壊れちゃってると、もう熱が発散しっぱなしで、結果的に手足がすごい冷えちゃって、
うん、
関節が冷えちゃって、冷え性で私は関節が動かないのになっちゃうわけ、
うんうん、
じゃあ、血圧が低くなるのも、
うん、
あれかな、
関係あるんだよ、
うん、
血圧っていうのはね、実はその動くときにはしっかりと圧力を上げてね、全身に血を巡らさなきゃいけないわけよ、
うんうんうん、
まあそれはある種そのホルモンなんかとも関係するんで深い話になるんだけれども、
う
誰でもね、こう緊張状態になった時にはね、血圧が上がってすぐに動ける状態っていうのを体が作るんだよね。
うん、
じゃあね、あのよくある立ちくらみって何かっていうと、本当はね、こう座ってる時にパッと立ち上がるとさ、あの重力の影響を受けてさ、うん、その時に血がバッと下がっちゃうわけよ。
うん、
でところが本来はそれね、首のところにあの関所みたいなのがあってね、そこをキュッと締めることによって血液が一気に下がらないように普通はするのね。
うーん、
ところがその機能が衰えてしまうと、それがなくなっちゃってフラフラになっちゃうわけよ。
うーん、
で要は何が言いたいかというと、血管ってね、しっかりとこう分析してみるとね、分析というかこう調べてみると、うん、血管の周りって筋肉に覆われてんのね。血管に筋肉がついてんのよ。
うーん、
膨らましたりこうギュッとこう縮めたりっていう、
うん、
ただそれは自分でコントロールできない筋肉なんだけども、
うん、
それをねしっかりと体がコントロールするっていうのが本来なんだけど、そのコントロール域が極端に狭くなっちゃってる現象なのね。だから若いうちからこうね、倒れる子とかおるよね。子供なんかでも最近なんか学校で朝礼やってると、昔はね、1000人に1人ぐらい朝礼で倒れよったかもわからんけど、最近は数百人に1人倒れるんだそうだ。
うーん、ちょっとあれは憧れたけどね。
おまあそんなバカな話ってなくてね。でそういうのをね、やっぱりきちんと治さなければいけないっていう部分で言うと、一番は運動なんだけども、なかなか現代人がこう運動ってできないでしょ、
うん、
だったら昔の人の知恵をね、そのまま使って、自分たちが最適化されていた状態っていうのを作ってあげたらいいわけで、それはやっぱりね、水で冷やすことなんだよ。じゃあどうすればいいかって、ちょうど今の時期がいいんだけど、風呂へ普通に入ってね、水を浴びて、もう一回風呂へ入って、そしてまた水を浴びて出るみたいなね。たったそれだけなんだよ。でところがこれはね、もう年取ってたりとか、心臓とかの、なんだ、血管に対して自信がない人、
うん、
いきなりやると怖いと思うので、手足だけでいいんだよね、最初は。
うん、
元気な人は全身なんだよ。
うん、
でそこは自分でコントロールしなきゃいけないんだけど、まずね、このガチ弁に女の人も随分いるからあれなんだけども、手足、手先と足先だけでもいいからね、冷水につける、温水につける、冷水につける、温水につけるっていうのを交互にやってもらいたいの。
うん、
そうするとね、勝手にね、血管が収縮したり開いたり、収縮したり開いたりっていうことで、まずね、末端、手足っていうのがとっても重要で、そこの血流改善があるとね、他がだんだん良くなってきて、そのうち水も浴びれるようになるよ。
うん、
今の時期からやり始めてね、真冬を越せるぐらい、これチャンスの時期なんだよ。
今日もちゃんと温泉でお水に全部使って順番にやってきた。
いつもはやっぱり温泉いいか。
いいですね。
羨ましいの。みーちゃんこれで何ヶ月目ぐらいかな、それを指示して。
真夏からだから、あ、もう3ヶ月は過ぎてると思う。
立ちくらみなかろうが、もう
ない。でね、あと一つ、この間ほら会社でのね、人間ドック行った時に、
うん、
私いつも血圧って上が100ないのね、
うん、
80から90の間ぐらいなんだけども、
うん、
で下が60、50、
うん、
なんだけども、この間行った時に上が120あったの、
うん、
で下が100いくら、
うん、
あれこれすごいなと思って。
正常値じゃないかも。
うん、
ただコレステロールが多少高くならんかったか。
あ、コレステロールは高くなってた。
なるんだよ。
うん、
なぜかというとね、血管内壁ってずっとこうね、やっぱり年とともにさ、傷つくことが多いのね。流れがあるってことは傷つくことが多いんだよ。
うん、
で実はその血管の内壁を修復するのはコレステロールなのね。ただみっちゃんの場合は多分ね、ちゃんとまあそんないいものは食べてないにしても、まあ普通の一般人よりは少し油のこととか気をつけとるやろ
う。
うん、で体修復していくときにどうしてもコレステロール高くなるのはこれ普通なんだよ。
じゃあ、ある意味コレステロールが高いから悪い悪いっていうのは、
うん。
罰なんですね。
考えてみてもらいたいんだけど、低コレステロールで死ぬ人はいても、高コレステロールで死ぬ人っていない、ね、うん、実は。いや、コレステロールが高くて詰まっちゃって死にましたっていうのいるんだぜ。
うん。
だから誘因原因なのか直接原因なのかによって違うんだけど、ところがコレステロールがなかったら体って再生できないんだよ。
血管もボロボロになってしまうって。
そういうことだよ。
うーん。
じゃあコレステロールの何が悪いのってよくね、LDL が悪いとかなんとかなんとかって言うだろ。
うん。
あれはね、あの前にもちらっと言ったかもしれないけれども、コレステロールを運ぶ因子の数を数えていいとか悪いとかって言ってんの。だからコレステロール悪玉説とかいろいろね、ネットで調べてもらったら普通、まあみんなも見つけられると思うけれども、
うん、
今やね、そんなこと言ってるのはないんだよ。日本くらいじゃないか、多分。
へえ。
で、要はそのコレステロールの質の問題であって、
うん、
取ってる油ね、
うん、
油のところで少し話したけれども、まあ、油って種類がいっぱいあってね、飽和脂肪酸から不飽和脂肪酸、そしてオメガ3とかオメガ6とかなんとかかんとかっていっぱいあるから、難しいんだけれども、いわゆる植物オイル、こうシードオイル、
うん、
穀物オイルって言った方がいいかな、
うん、
それに偏った生活をしてると血管がボロボロになるんだよ。ものすごく酸化が激しくてね、酸化したコレステロールが体中巡っちゃうわけ。
うんうんうん、
で本来はね、日本人がなんでね、体がちっこくてもこう力が強くて素晴らしかったかっていうと、クジラとかね、
うん、
なんだ、鳥とかさ、
うん、
鳥も山鳥とかね、そんなの食べてたわけよ、よく。あと魚とかね、
うん、
まあ今魚汚染の問題があってね、なかなかこういいものが手に入らないとかあるかもしれないけどね、まあそういう意味ではね、そういうののバランスなんだよね。ただ気をつけなきゃいけないのは、このオイルがいいんですって言われて、
うん、
そればっかり取るっていうのはすごいナンセンスな話だよね。だからココナッツオイルを俺は勧めてるけれども、ココナッツオイル一辺倒っていうのは良くないんだよ。やっぱり動物性の脂質とかね、バターとか、いいバターね、日本では作られてないけどさ、いいバターはちゃんと取った方がいいと思うし、
豚の油、牛の油、
うん、豚なんかでも集中なんだ飼育方式じゃないところね、
うん、
できるだけ放し飼いで飼ってるようなところとかね、そういうのからこう油を摂取するとかっていうの大事だよね。なんか水浴びの話から脱線したけど、とにかく水浴びってね、やるとこれも必ず結果出るんだよね。で、ちなみに、この水浴び系をね、今までなんで言わなかったかっていうと、やっぱりね、僕はずっとこう、知ってて、これでやってて、春なんかにもやらせるんだけれども、やっぱ結果欲しいじゃん。第三者の。
うん。
で、まあ、みっちゃんだけじゃなくてね、水泳部の人なんかにもこう、教えたりしてたんだけど、やっぱ結果が出るんだよな。
うん。
だからね、これもね、ちょうど今10月になろうとしてる時だから、これからね、秋口から冬、そして春に向けてね、無理のない範囲でやっていくとね、みんなこれ結果が出るんだよ。
あとね、肌の、お水の弾きがすっごい良くなった。
うん。これはね、血管だけじゃなくて皮膚表面の、縮んだり伸びたりっていうのもね、
うん、
改善されるのね。
なんか思い切りバスタオルいらないよみたいな、
うん、
プルしたら犬みたい。いやマジなんだよ
本当。
でお風呂屋さんなんか行って、
うん、
こうやっぱり自分のこの水の弾きとかが気になって見てるから、うん、周りの人の水の弾き方も見るんだけど、若い子でもやっぱり弾いてない子っているもん。
そうだな。
うん、デレデレデレってこう流れてるみたいな、うん、だけど私の今の肌っていうのは何ていうのかな、こうお水をポンって落とした時に表面張力みたいな、こんな何ていうのあるじゃない。
わ、うん、かるわかる。
あれいいんだろ
う、うん
うん、ああいう風にこう丸くなってんのね、半円形で、
うん、
それがずっとくっついてんの、肌にきちんと。
俺なんかでもそうだもん、
流れずに、
まるで防水スプレーしたみたいだもん。
そうそうそうそうそうそうそう、うん。マッツンはどうよ、デレーとまだ
流れる、デレーとなるよマッツンは。
でも俺結構ね、あれでお風呂とか出るときさ、手でパシパシってやって出るんだけど、
お
ほぼそれで落ちるよ。
おお、じゃあ江戸っ子やの、なかなか。
うん、俺だからタオル普通のタオル1本だからね、体拭くの。
ああそれでいいんで。
うん、
でね、
うん、
そういうのってね、現代人風呂好きやろ、
うん、
これで低温でゆっくり入ったらいいとかってね、やってるでしょ、うんうん、みんなあれ体冷やしてんだよその後。だからね、ゆっくり入ったらその分しっかりね、キュッとこう締めて出なきゃいけないのね。
うん、
でね、面白いことにこれ子供にやらせるとね、まず寒がらなくなるのね。
うん、
で、まず風邪ひかなくなるよ。だからね、奥さんいるご家庭の方も多いんで、うん、ぜひ頑張ってちょっとずつでいいんでやってみてもらうといいよね。
うん、
ただ続けること、これは、
うん。
結構ストレスやで、最初。それは抜くい方が気持ちええわよね。で、慣れてくるとね、いきなりこう冷水シャワーからなの。
うんうんうん。
で、冬場なんかはね、今年はうちはそうする、もう全部それに切り替える予定なんだけど、
うん、
最初にねパッとこうシャワーで水浴びるでしょ、
うん、
その後にバーッとこう熱いお湯をシャワーで浴びて、
うん、
そしてね湯船にはもうお水張っとくのよ、
うん、
でそこにドボンして出ると、
うん、
だから普通は熱い湯船で、冷たいシャワーを浴びてっていう風にやるでしょ、うちはもう今年は逆にしようと思ってんの。
なんかガス代言うて良さそうだね。
貧乏しとるけさって言えば面白いやろ。
でもあれだよね、それこそほらお風呂場っていうかサウナ、
うん、
には必ず水風呂があるじゃない。
そうそうそうそう、
ね、あれで交互に行ってやるのはやっぱり一番いいんだね、あれは。じゃあ
そうそうそうそう、理にかなってんだよ、
うん、
でね、
うん、
さっき血管とか皮膚の話はしたんだけど、あとね、交感神経、副交感神経がうまくこう刺激されて、このスイッチがうまく入るようになると、よく眠れたりとかね。悪いことは何もないんだよ。ただ気をつけなきゃいけないのは、心疾患を持ってる人とか、
うん、
もうなんかボロボロ状態の人がいきなりこう全身でそれやると、おだぶつになる可能性があるの。びっくりしちゃって。
うん、
あ、それでそうなんだ。あんまり熱いお風呂に入って寝ると、あ、お布団、熱いお風呂に浸かって上がると寝れなくなる。
うん。
で、まあ、ぬるい、
うん、
お風呂はまだ寝れるって。
うん、
まあ、お水ではないけどさ。
そういうこと。気をつけなきゃいけないのはね、冬に寒いからって長いこと風呂入るとね、風呂から上がった後もね、じっとりじっとり汗かきよんのよ。で結果的に体冷やして寝てるんだよね、
うん、
だからみんな逆になっちゃってんのよ、
うん、
だからね、冷え性なんですっていう女の人、とにかく風呂が長い人が多い、うん、それはそうなんだよ、なんとかしよう思うとるんだと思うけども、それは逆だぜっていう話なの、
うん、で血管開きっぱなしだから血圧も下がるよね。
そういうことよ。
ほんで立ちくらみもするよね。
そうよ、
うん、
これでね、風呂から出るときに、なんかこう、立ちくらみがする人はね、パッと足に水かけてやんのね。
うん。
そうすると、足の方の血管がキューッとこう、縮まって、
うん、
上に押し上げる力っていうのが働くんだけど、
うん。
で、ちなみに動脈側と静脈側ってあるだろ？
うん。
ポンプで言うとね、ポンプと配管で言うと、静脈って吸う側なのね。
うん。
で、動脈が押し出す方ね。
うん、
で、落差があるときに、例えばビル の, ポンプなんかでね、押しポンプと引きポンプっていうのがあって、引くポンプってね、例えば何百メーターも高層 の, ビルとかあるでしょ
う、
うん、だいたい屋上に貯水槽があるんだけど、そこまではね、どうやって上げるかというとね、引いたんじゃ上がらないんだよ。わかる？だからね、ちょっとずつちょっとずつ、途中中継みたいなのがあってね、うん、そこまで押してあげて、そこで溜めて、さらにそこから押してあげてっていうのね、
うん、
これ人間の体で言うと、あの動脈側がしっかりと押し出してこう、あ、例えば足なんかだったらね、しっかりとそこから徐々に徐々にしか上げてあげられないわけ、
うん、
だから静脈側にはね必ず弁がついてるの、逆流防止弁みたいなのついてるのね。でそれがあるから本来は足の方に落ちていかないでちゃんと血が巡って戻ってくるっていう仕組みなんだよ、
うんうんうん、
ところがその弁の働きは弱ってるわ、押し出す力もないわで、これで足に溜まるのよ、
うん、
さらに血管からね水漏れ起こしてるような状態だったら足がむくむんだよな、
うん、
だからゾウさんみたいな人おるだろ、女の人で時々足がゾウさんになってる人とか、
はいはい、足首ないよね、
うん、あれはねもうかなりボロボロなんだよねもう、
うーん、
でそうならんようにするためにはやっぱりねしなやかさを保ってあげなきゃいけないわけ、
うん、
でスポーツするのも大変言うんだったらもうそういうことで工夫をしていってね、うん、やっぱり常に皮膚と血管に程よい刺激を与えてあげるっていうこと、
うん、
そして自分のね力で収縮をして、
うん、
舌がむくまないようにっていうことね、
うん、
でそれらのスイッチを正しく動かすためにいろんなミネラル分がいるわけよ、もちろん塩分もいるわけ、
うん、
マッチョは顔がむくれてるから顔もお水って
それは違うただここでねなんか塩分がダメなんじゃないのとかって言ってるとバランスが崩れるんだよね、
うん、
だから塩はしっかりいい塩だったらしっかり取ればいいし、
うん、
でその他のミネラルもしっかり取ればいい、
うん、
だから土付き野菜とか大事なんだぜ。
ああ、なるほどね。
うん、いい水を飲むのも大事だし。
うん、あれそういえば塩ってさ、うん、ほら普通の岩塩と海からの塩ってあるじゃない？
うん、
あれ基本的に一緒なのどっちでも？
違うよ。
あ、違うんだ。
岩塩のがミネラル分が多い。
あ、そうなんだ。
そしてね、普通のね、うん、今の海の塩ってね。
うん、
煮詰めて作ってんだよ、
うん、
本当はね塩田法って言ってさ、
うん、
広げて乾かして、うん、広げて乾かしてっていうのが本当の塩なの、
うん、
ところが今ね逆浸透膜を使ってろ過をして、うん、そして煮詰めて作るっていうのが一般的になってるんだけど、うん、でその塩だとね多分一部のミネラルは壊れてると思うんだよね、
うん、
だからある意味不純物がないとダメっていうこと、
ちゃんとした不純物ね、
うんうん、
だからね、だからその海塩を取るときににがりも一緒に取った方がいいとかっていう話になっちゃうわけよ、
うんうんうん、
でちなみにうちで使ってる塩はね海塩を使うときは2年かけて乾燥させた塩なんだよね、
うん、
であとは岩塩だね、
うん、
だからまあその辺もね精製塩を使うとろくなことないんで、
うん、
これはね原爆病をかなり治療したね秋月先生なんかも言ってたんだけど、やっぱ塩は大事なんだよね、
うん、
普通なんかいろんなさ何食堂とかに置いたら食卓塩ってやつ、
あれはダメだぞ、
あれが最悪なんでしょ、
うん、あれがそもそものやつね、
うん、赤いキャップの、
うん、うん、赤いキャップの味の素が作って
る、味の素が作ったやつ、
まあ、ろくなもんじゃないよ、
うーん、
下手すると塩じゃなかったりもするわけでしょ、
それこそ化学なんだっけ、化学的に作られたお塩みたいな感じになる、
ああ、あるんだよ工業塩ってね、
うん、
中国でさ一時期問題になったんだよ、普通の塩より安く、
うん、
こう工業塩が出回ってそれを食べた人が死んでしまうとかね、あるね、工業的にさ何かを例えば石油製品なんかを作るときも塩が必要だったりとか、あるいは生成物として塩ができてしまったりとかっていうのがあるのね、
うん、
でそういうのは工業的にもう一回再利用したりするんだけど、中国人ほらプラスチックお米だって売るぐらいだから、
ね、すごいよね、
この塩は安くてうまいんだとかって言ってそれを高級レストランにね売りつけて、
うん、
いっぱい人が死んでドローンしたっていうのあるね、
あれ怖いよね、
うん、
ドブに浮いてる油をすくってまた売っちゃうんだもんね、あれね、
う そうなんだよ。
その感覚がなかなか日本人にはできないなと思うけど。
まあなんでまとめるとね、冷え性の人とかね、あとは冬が苦手っていう人は、
うん、
あの今からの時期がねちょうどチャンスだからやってみなっていう話だよ。
うん、
交互に熱いお湯、冷たい水っていう、で徐々に徐々にね、あの冬に向けて慣らしていけばいいので、で体に浴びるのがしんどい人とかね、心臓に問題がある人とかっていうのは、手足からでいい、
先足先、
手先足先っていうのを重要にしてくださいってこと。
あ
と朝顔洗うときは水やで、絶対に。これはおばあちゃんもそういうふうに言うとったと思う、みんな、
うん、お肌のためにもお水も、
ね、う
ん、
だってお湯で洗うとさ顔が突っ張るよね、すごいね、
うん、そうだ、
うん、
でそういうことは、うん、これで突っ張るから言ってなんか変だな、
あね、クリーム塗って、
うん、クリーム塗ってなんかしおると、うん、あのサイクルがどんどんどんどん崩れていくから、うん、そういうことはしない方がいいよっていう話ね。
そうだね。
でちなみにね、これ冷水浴やってるとね、うん、アトピーの改善とかね、その他なんかアレルギー症状の改善例って随分多いんだよ、最近ね、うん、そういう研究も随分進んでてね、日本では一向に進んでないけど、うん、欧米では随分これ研究されてるよ、もう、
うん、
それこそまあお金にならない話なんでね、うん、大手製薬会社が絡んだような論文は出てない、
うん
うん、全然お金にならんから、それから各民族の歴史なんかでもね、やっぱり冷水浴というのが絶対出てくるんで、
うん、
まあこれは間違いない一つの事実だと思うよ。
うん、
じゃあ今日の話はこのぐらいで、
うん、
ね、次回はね、ちょっと足の話をするんで、
うん、
というのは腰が痛い人、肩が痛い人、膝が壊れてる人って、俺なんかも膝が壊れてる部類なんだけど、
うん、
そういう人たちがね、改善するための話を次回します。
はい、
わかりました、ありがとうございます。
はい、じゃあおしまいです。
はい、どうもお疲れ
様です。ありがとうございます。
ありがとうございます。